午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月1日のプレプリドンドンマス AGO をお届けします。マス .AG カテゴリから厳選した15本の論文をどんどんご紹介していきましょう。1本目はトマシュ・シェンベルクさんとジュスティナス・ポンドさんによる From a Pascal Construction to the Burkhardt Quotic パスカル構成からバークハルト4次局面へです。この論文では射影4次元空間におけるパスカル型の構成法について探求しています。具体的には超平面の組を使って20個の平面を含む4次超局面を作り出すという試みです。研究チームはこの構成が古典的な有名な局面と関係があるか調べたところ、ある種の特別な設定においてなんとバークハルト4次局面と一致することを見つけ出しました。バークハルト4次局面は45個もの特異点を持つことで知られる非常に有名な3次元多様体です。驚くべきはパスカル構成で得られた20個の平面がバークハルト4次局面が持つ40個のヤコビ平面のちょうど半分に相当していたことです。さらに45個の特異点をパスカル座標で詳細に分析し、それぞれの平面にちょうど9個の特異点が含まれることを証明しました。単に一致することを示すだけでなく、残りのヤコビ平面やシュタイナー超平面の方程式まで具体的に導き出している点に徹底的なこだわりを感じます。複雑な幾何学的構造をパスカル構成という新しい視点から鮮やかに描き出した素晴らしい研究ですね。2本目は橋爪健太さんによるアデンダムオンジェネラリズドカノニカルバンドルフォーミュラ&ブーンデッドネスオブコンプルメンツインコンプレックスアナリティックセッティングホイ複素解析的設定における一般化された標準速公式と補完の融解性についてです。この論文では複素解析的な設定と代数的な設定の両方において一般化された対数正準自明ファイブレーションに対する一般化された標準速公式を確立しています。これまでの研究ではネフ部分が特定の条件を満たさなければならないという厳しい制約がありましたが、著者はこの制限を完全に取り除くことに成功しました。解析的なアプローチとしてシュタイン緊密部分集合やヨーパン安定間約、そして最小モデル理論などが駆使されており、非常に緻密な構成になっています。特にカルタンの定理 A を用いてベース上の標準 B 因子を帯域的に定義する流れは、解析学と代数幾何学の橋渡しが見事で、読んでいて心地よい説得力があります。最終的に判別 B 因子やモジュライ B 因子が元のペアの性質を引き継いで正標数や特異点の性質を保持することが証明されました。これにより準射影スキームにおける既存の結果が大きく拡張され、より広いクラスの一般化されたペアに標準速公式を適用できるようになりました。理論的な制約を一つ一つ丁寧に解消していく非常にストイックな研究成果といえます。3本目はロドルフォ・アギラルさんによるログコニフォールドトランジションズ対数コニフォールド遷移です。この論文ではインデックスが2のファノ3次元多様体ペアに対して対数コニフォールド遷移という新しい操作を定義しています。具体的には境界因子上の点を爆発させて得られた有利曲線を縮約し特異点を持つ空間を作ります。驚くべきはカラビアウ多様体の場合とは異なり、ファノ幾何学の性質のおかげでこれらの特異点を解消する際の障害が完全に消えてしまう点です。これにより各特異点を独立に滑らかにできるという非常に自由度の高い操作が可能になります。さらにこの手法を使ってケーラーではない3次元多様体を構築しているのが非常に刺激的です。一部の特異点だけを解消することでホモロジー類がゼロになる曲線を出現させケーラー軽量の存在を否定するという鮮やかな論理展開になっています。 また3次元立方体などの具体例を通じて中間ヤコビアンを比較し、得られた空間がツイストオール空間と相有理的ではないことを証明しています。幾何学的な構造を巧みに操って非ケーラー的な世界を切り開いていくアプローチに強いこだわりを感じます。4本目はジンレンチさんによるイクイバルイドアフィネスプリンガーフィバーズインミクシドチャラクタリスティック混合表数におけるトーチアフィンスプリンガー繊維です。この論文ではループ群の強弱類に関連する非常に複雑な幾何学的対象であるアフィンスプリンガー繊維について研究しています。もともと等表数のケースではゴレスキー、コットウィッツ、マクパーソンという強力なチームによって特定の構造を持つことが明らかにされていました。試算はこの結果をより難しい混合表数の設定、つまり P 身体上の還元的群へと拡張しようと試みています。具体的には群の任意の表現を考えることで従来の手法を一般化しました。ブルアティッツ理論やモイ・プラサド理論を駆使して表現空間上のフィルタリングを定義し、スプリンガー繊維と軌道の交わりを分析しています。特に相対種バレー制限定理を証明した点は技術的に非常に見事なアプローチだと思います。最終的に特定の条件を満たす要素についてこの繊維が滑らかなヘッセンベルク多様体上のアフィン空間則の反復的な完全化による補相を持つことを示しました。これにより混合表数のケースにおいてもこれらの繊維のコホモロジーが純粋であることが証明されました。5本目はジアチュン・リーさんとスクジュリーさんによるシンプレクティックリーブスオブメロモフィックヒッチンシステム有理型ヒッチン系のシンプレクティック用です。この論文では有理型ヒックス則のモジュライ空間が持つポアソン構造について詳しく研究しています。特にシンプレクティック用という構造が代数的に完全化積分系を構成しているかという難しい問題に挑んでいます。特異点がある場合の解析は非常に困難ですが、著者たちはパラボリックヒックス則という道具を巧みに使って特異点の解消やコンパクト化を実現しました。特に残差がスカラー倍で作用するという設定を導入したのが解析をスムーズにする鍵となっていますね。結果として特定の軌道を持つ安定な有理型ヒックス則の軌跡が規約なシンプレクティック用になることを証明しました。さらに非可間ホッジ対応を用いることでベッティモジュライ空間の連結性という数論的な側面にも踏み込んでおり、非常に幅広く深い考察がなされています。ボアルチさんのラックスプロジェクトとも結びついており、化石分系の分類という大きな目標に向けて幾何学的な裏付けをしっかりと提示した素晴らしい成果だと思います。6本目はジアビンドさんとヨンフーさんによるオンザカノニカルデグリーオブアゴレンスタインミニマルスリーフォールドオブゼネラルタイプ一般型のゴレンスタイン極小3次元多様体の標準次数についてです。この論文では一般型のゴレンスタイン極小3次元多様体において標準写像の次数に普遍的な上限があるのかという問題に取り組んでいます。局面の場合に分かっている結果を3次元多様体でも再現したいという非常に意欲的な試みですね。著者たちは幾何学的種数が十分に大きい場合に標準次数の上限をより精密に絞り込もうとしています。具体的にはアルバネーゼ写像の解析やミヤオカヤウの不等式を駆使して標準体積と幾何学的種数の関係を導き出しています。驚くべき結果として幾何学的種数が4以上であれば標準次数は最大でも36であるということが証明されました。これは以前の研究よりも改善された数値です。さらに次数がちょうど36になるのはアルバネーゼ写像の一般ファイバーが非常に特殊な不変量を持つ局面である場合に限られることも突き止めました。もしゴレンスタイン極小ではない多様体を考えた場合、 この字数はいくらでも大きくなってしまうため、極小という条件がいかに重要であるかがわかります。理論的な証明だけでなく、実際に字数36となる例を具体的に構成して示している点に納得感がありますね。7本目は織永修二さんと真翔平さんによるホロモフィックディファレンシャルフォームズオンサムオーサガナルモジュラーバラエティーズ、いくつかの直交モジュライ多様体上の生息微分形式です。この論文では特定の符号を持つ卵押しの直交モジュライ多様体において、さまざまな字数の生息微分形式を具体的に構成しています。これまでこれらの多様体における微分形式については消滅定理などの基礎的な知見しかなく、最高字数以外の形式が見つかっていませんでした。そこに切り込んだ点が非常にエキサイティングです。著者たちは幾何学的な問題を直交群の自己同型表現という数論的な視点に翻訳し、アーサーの多重度公式という強力な道具を使って解決しました。具体的にはベクトル値モジュラー形式を介して小さな群からのリフトを行うことで生息形式の存在を証明しています。この結果、多くの字数で非ゼロの形式が存在することが分かり、これらの多様体がユニラショナルではないこと、つまり単純な有理的な構造を持っていないことが示されました。数論的なアプローチから多様体の幾何学的な性質を鮮やかに導き出した非常に密度の濃い研究だと思います。8本目はアルトゥール・ブロムボシュさんによるオンフォーモロジカル・プロパティ・オブ・コニック・ライン・アレンジメント・ウィズ・シンプル・シンガラリティーズ、単純な特異点を持つ円錐曲線と直線の配置のホモロジー的性質についてです。この研究では複素遮影平面における滑らかな円錐曲線と直線の配置を扱っています。特異点が結節点や接点、そして普通の三重点だけに制限されているというかなり限定的な状況を分析しているのがポイントです。論文の前半では欠損数が3であるプラス1生成の円錐曲線配置について数値的な制約を導き出しています。ここで面白いのが、これらの制約がベーユの定理やヤコビアンシジジーの最小字数に関する倫化とセルネ氏の境界、さらにはヒルシュブルフ型の不等式とどう絡み合うかを丁寧に解明している点です。その結果、連鎖曲線としてあり得る数の範囲が限定され、字数の低い例外的なケースとまだ未解決のケースを明確に切り分けることに成功しています。後半では全字数が6以下の配置に注目しています。付録のデータベースに記録された事例の中から弱および強字グラーツイを特定しています。単純な特異点という制約がある中で、ここまで緻密に組み合わせを洗い出していくアプローチには徹底したこだわりが感じられますね。9本目は達郎川上さん、俊介高木さん、小吉川さんによるクワジエフシンガラリティーズ&シンガラリティーズインビレーショナルジオメトリ、純 F 特異点と総有力幾何学における特異点です。この論文では正表数における古典的な F 特異点を一般化した純 F 特異点という概念について詳しく解説しています。これまでの F 特異点は制約が強すぎて、高次元における対数標準的な特異点などの総有力幾何学的な概念とうまく噛み合わないことがありました。そこで著者たちはフロベニウス写像オービットベクトルの間に基づいた新しい写像に置き換えるという非常に柔軟で巧みなアプローチを導入しています。この枠組みを使って純 F 生息や純 F 分解などの4つのクラスを定義し、それらが KLT や対数標準といった幾何学的な性質とどう結びつくかを明らかにしました。特に2次元の場合にこれらの概念が一致することを示しており、理論的な整合性がとてもきれいに整えられています。また純 F 純粋域値という指標を導入し、これが古典的な式位置よりも表数に対して安定していることを示しました。 正標数の世界で最小モデル理論を推し進めるためのより精緻な道具を提示した素晴らしい研究だと思います。10本目はフィリップ・エンゲルさんとステファン・シュライダーさんによる On the Degree of Subvarieties on Abelian Varieties アーベル多様体上の部分多様体の次数についてです。この論文では一般的に設定された主変極アーベル多様体においてある種のコホモロジー類が代数的なサイクルとして表されるために必要な最小の性の倍数を調べています。これはホッジ類と代数類の間にどれほどの隔たりがあるのかという積分ホッジ予想に関わる非常に深い問題に挑んでいるものです。面白いのはこの幾何学的な問題を正則マトロイドという組み合わせ論的な研究に落とし込んで解決している点です。モッド・アルバネーゼグラフという概念やテスト関数を用いた巧妙な手法を導入して代数的な倍数が満たすべき除法条件を導き出しています。結果として次元を G とするとその最小の倍数は G 以下のすべての素数で割り切れることが示されました。つまり次元が大きくなるにつれてこの倍数は指数関数的に増大していくことになります。一般のアーベル多様体において次数の低い部分多様体が存在することには非常に厳しい制約があることが組み合わせ論的なアプローチから鮮やかに証明されました。11本目はコリン・アルスタッドさん、ティモシー・ダフさん、モルデカイ・カッツマンさんによるセグレ・デターミナンタル・ロキ&ザ・イメージ・バラエティ・フォー・スリー・フラットランド・キャメラス3台のフラットランドカメラにおけるセグレ行列式軌跡と増多様体です。この研究はコンピュータビジョンにおける再構成問題からヒントを得てセグレ多様体上の線形従属な点に関連する対価軌跡の方程式を調べています。具体的には3台の線形カメラで投影された2次元平面上の点として射影直線上の3つの点を再構成できるかどうかというフラットランドカメラ問題に取り組んでいます。著者たちはセグレ写像による像が共通の超平面上に乗る点の組を含む最小の平部分多様体としてセグレ行列式軌跡を導入しました。この軌跡が奇薬な部分多様体であることやその消滅イデアルが素イデアルであり高円魔高齢的な性質を持つことを証明しています。特に驚いたのがこれらの極大行列式がユニバーサルグレブナー規定になることを示した点です。単項式の順序に関わらずグレブナー規定であり続けるというのは組み合わせ論的な視点から見ても非常に強力な結果ですね。最終的に3台のフラットランドカメラの場合増多様体はこのセグレ行列式軌跡と完全に一致することが証明されました。これにより再構成問題の解を暗黙的に特徴づけることができたということです。12本目はマス RT からのクロス投稿でジンデンチさんによるアンオーバービューオブザジオメトリオブコットイッツビエイマンバラエティーズコッツイッツフィーマン多様体の幾何学の外観です。この論文はヒアルキメデス局所体上の還元的群における球面ヘッケ関数の軌道積分を幾何学的に捉え直そうという試みについてまとめられています。オートモルフィック表現論の根幹を支えるアーサー・セルバーグのトレース公式を理解するためにこれらの積分を有限次元の代数多様体上の点として数え上げるというアプローチをとっています。特にリンバーグモノイドの理論やグローバルな視点からのヒッチンフレンケルン語のファイブレーションを用いることで多様体の次元や規約成分といった幾何学的性質を明らかにしています。驚いたのはこの多様体が空でない条件がニュートン点と単純共鳴の線形結合で決まるという点です。また双極的な要素の場合規約成分の数がラングランズ相対群の表現のウェイト多重度に一致するという結果は通論的な対象と表現論が美しく結びついていて非常にエキサイティングです。アフィン・スプリンガー多様体との比較では生息領域が必ずしも中密ではないというこの多様体特有の複雑さが浮き彫りになっています。 例えば SL3 の例では3つの規約成分のうち1つが非生息であるという具体的な挙動が示されており、単純な構造に止まらない奥深さが伝わってきました。13本目はマスドット DG からのクロス投稿で、シカイチウさん、ダニエル・プラットさん、カラム・スパイサーさんによるノーウェア・バニッシング・ハーモニック・ワン・フォームズ・オン・リアル・ロキオ・ブケ・サンフィブレット・カラビ・ワイ・エーユー・サン・フォールズ K3 フィブレーションを持つカラビアウ3次元多様体のみ領域上での至るところで消えない調和位置形式です。この論文ではカラビアウ3次元多様体のみ領域において、どこにもゼロ点を持たない調和位置形式を解析的に作り出すことに成功しています。というのも、 G にホロノミーを持つコンパクト多様体を作るためのジョイス・カリギアンニス構成という手法では、この調和位置形式の存在が不可欠なのですが、実領域上の計量が具体的ではないため、これまで証明するのが非常に難しかったんです。そこで著者たちはレフシェッツ系3フィブレーションを持つ3次元多様体に注目し、リッチ平坦なケーラー計量が潰れていく挙動を利用しました。まずほぼ調和である位置形式を仮定し、それをパラメトリクス構成という手法で修正することで、完全に調和でかつ至るところで消えない位置形式を導き出しています。このアプローチによって G にホロノミーを持つ新しいコンパクト多様体の例が見つかっただけでなく、実領域が円周と二次元級の積などに同小であることも分かりました。既存のリストにないトポロジー普遍量を持つ多様性が示唆されており、未知の領域を切り開くワクワク感がありますね。14本目はマスドット DG からのクロス投稿で、ケイゾー・長谷川さん、ソンケ・ロレンスケさん、ロレント・シッラリさん、アドリアーノ・トマッシーニさん、コンスタンティン・ベイラーさんによるビホロモフィズム・タイプ・オブ・レフト・インバーリアント・コンプレックス・ストラクチャーズ・オン・ニルポットンとライグラップス、ベキゼロリー群上の左普遍複素構造の総生息同型型です。この論文では左普遍な複素構造を持つ単連結なベキゼロリー群は複素空間である CN と総生息同型であるという予想を証明しています。複素にいる多様体の普遍被覆がどのような形をしているのかという問題に取り組んだ研究ですね。著者たちはリー群から複素空間への写像を具体的に作り出しました。ここでベーカー・キャンベル・ハウスドルフの公式を使っているのが心強いところです。ベキゼロリー群ではこの公式が有限界で終わるため、構成した写像が指数座標において多項式になることを示しています。さらに単写な多項式自己写像は全写になるという定理や、ヒルベルトの弱零点定理を巧みに組み合わせて、この写像が総生息同型であることを導き出しました。特に面白いのが、複素構造自体がべき例ではない場合の例を挙げている点です。4次元のリー群を用いて、多項式による総生息同型を具体的に計算しており、多項式の次数がべき例指数の制限を超えても成立することを証明しています。一方で、井上局面のような下界リー群ではこの性質が成り立たないことも指摘しており、べき例という条件の絶妙な境界線が浮き彫りになっています。最後は、マス NT からのクロス投稿で、フイ・ジュンズさんによる、コンストラクション・オブ・ジェネリカリー・オーディナリー・ファミリーズ・オブ・ハイペレリプティック・カーブス、超楕円曲線の一般的普通属の構成です。この論文は2018年にカッツさんが提示したある種の超楕円曲線の属が一般的普通であるかという予想に取り組んだものです。具体的にはある種の単パラメータ属が全ての素数について普通極と交わるかどうかを検証しています。著者は Y の2乗が X の 2g プラス1乗足す X 足す B で表される種数グラムの曲線の属に注目しました。ここで曲線の普通性を判定するハッセウィット行列の行列式を分析し、数対上のハッセウィット多項式を定義するというアプローチをとっています。二項行列式を評価して、その素因数に二次的な上階を設けるという手法が使われており、 ここから特定の境界を超える素数において多項式の最高次係数が P を法として消えないことが証明されました。その結果、種数が奇数なら P が G プラス1の次乗より大きく、偶数なら P が G プラス2の次乗より大きい場合に、この属は一般的普通になります。これにより、あらゆる種数においてカッツさんの予想が解決されました。単項式ではない行列式を扱う新しいテクニックを開発し、従来の置換行列に頼る手法を乗り越えた点に研究者の強い執念を感じます。てなわけで、代数幾何学から複素幾何学、表現論、そしてモジュライ空間や特異点、最小モデル理論まで、数学の深遠な世界を旅するとても刺激的な時間でした。それでは、また次回もお耳にかかりましょう。